都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸野です。よろしくお願いします。
なんて
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
岸本さんだったんですね。
はい、
誰が来たんかなって思って、すいません。
なんでそんなもごもご言ってた今。
はい、どうも、都市ボーイズの岸野です。よろしくお願いします。
え、なんて
あ、すいません、うん、はい、どうも、都市ボーイズ早瀬康弘です。よろしくお願いいたします。
あ、そうですよね。はい、早瀬岸本で、はい、都市ボーイズでやっておりますけどもね。
はい。
ね。今日も頑張って。
頑張っていきましょう。
都市ミナティやりますけども。
あれ？香川行きました？
香川？
はい。
香川って、県？香川県？
それしかねえだろうがよ。香川県行きました？
行く必要ないですけど、全然。
いやいや、行ったでしょ。
行ってないですよ。
いや、行ったって。
いや、全然行くタイミングもなければ、興味もないですけど。
興味はあっていいじゃないですか、別に。袖がだってないじゃないですか。それ香川でちぎられたんでしょ。
え、どういうことですか。
え、袖もぎ様に袖もがれたんじゃないですか、それ。今
違います、違います。
え、そういう服のデザイン
は、あの、普通の半袖ですから。
こんな寒い時に。
いや、寒くないですよ。
え、
全然まだまだ半袖でいけるんで。
袖もぎ様に袖全部もがれたんかと思ってました、
うん、
すいません、すいません、勘違いでした。
そうっすか。
はい、すいません、すいません、
だいぶ勘違いされてますね、
はい、申し訳ない、すみません、うん、みんなもそう思ってると思いますよ。でも
みんな見えてないから俺
はね。
ああ、そうなの、う
ん、あれ、岸本袖もぎ様に袖もがれたんかな、香川県でって思ってますよ。
香川県まで行ってわざわざじゃもがれて帰ってきたって思ったってことね。
ちょっとすみません、勘違いでした、うん、申し訳ないです。
いや、違います
ね。はいはいはい、はい、
なんすか、その袖引き小僧ならね、
もうよく覚えましたね。なんかちょっとあれですよね、僕が、
うん、
あの妖怪の名前言ったら分かるようになってきましたよね。
まあまあまあ、
袖引き小僧とかスネコスギとか ね、
うんうん、
そのレベルのなんかちっちゃい可愛い妖怪覚えてたんですよね、はいはい、
そうそう、
この袖もぎ様っていうのがいるんですよ、
うん、
香川にはね。ですね、この袖もぎ様の神様のいる前をうっかり通ると袖をもぎ取られてしまうという伝承があるんですよ。
袖だけ取られるの？
そうですよ、
うん、腕とかじゃなくて。
いやいや、あの、袖だけですはい、
うん、
でまたね、この神様のいる前で転んだ時、
うん、
神様の前でね、後に災いが来るのを避けるため、
うん、
片袖をちぎってお供えしないといけないという伝承まで残っているんですよ、うん、自ら
もいで置くってこと、
うん、そうなんです、
うんうんうん、
なんですよ。でも香川って言いましたけれども、
うん、
あの徳島県にもいるんですけれども、
うんうん、
袖もぎ様を祀る祠まであると。
じゃあ四国、
そうですね、うん、
2県、
そうそうそう、うん、で、あの、そこでは特に転ばなくても前を通るときは片袖を取って備えなければいけないと。
ね、長袖一切なくなるよね、
はい、そうですよ、袖置いていかんかいということなんですよ。
なんかあのビジュアル系とかでたまに着てるシャツで、あの、うん、安全ピンかなんか止めてて、
う
ん、取り外しできるみたいなやつならね、ちょうどいいかもしれないけど。
ありますね、なんかいくつかに分かれてるやつでしょ、
うんうん
うん、ありますね。でも他にもですね、日本全国にも袖もぎや袖切りと呼ばれる地名があって、
うん、
あの千葉県だとか静岡県だとかにもですね、袖切り橋とか坂とかがあるんですって。で、こういうところで、転ぶと必ず袖を切り捨てなければいけないというような伝承が残ってるんですって、
うん、なんで袖をそんなに集めたがんのかね、
はいはい、いやね、まあでもあるんですよ、
うん、
うん、
じゃ結構全国的にもあるってことね、
うん、そうそうそう、
別に四国だけじゃなく。
そうなんですよ、全国的にもあるんですけど、まあまあでも四国、徳島、香川とかが、
うん、
まあ一番有名ですね。袖もぎ様とか、うんうんうん、あの袖もじきとかって言われたりするんですけど、はい、それかと思ってました。すいません、違うんですね。
いや、大丈夫、大丈夫。
申し訳ないです。
まあ、確かに袖少ないの多いけど。まあまあ、今日は違います。
はいはい、
デザインで。
あ、はい、いいですか。ちょっとじゃあね、都市伝説、行きます
いや、別に行かなくてもいいけど、行っといた方がいいんじゃない
行きましょうか。
うん、そろそろ
行きましょう、
うん。
じゃあタイトル行きます。その時、オカルトが動いた。 はい、はい、歴史にね、うん、まつわる都市伝説っていうのを話していきますよというコーナーでございます。
はいはい、はい、
僕好きでね、歴史がちょこちょことやらせてもらってるんですけれども、ちょっと今回も歴史にまつわる話をね、はい、
うん、したらいい。
なんじゃ悪いこら
何が勘に触ったの。
なんじゃ悪いこら。
いや、
踊れ
はなんすか、え、どうしたんすか。
おい、誰に断ってそこへ座っとんじゃ悪いこら。
いや別に誰に断ってもないですけど、いつもやってるんでいいかなと思って。
こんなええわい。
あ、
すいません、ちょっと僕あの
なんすか、
昼間に
これどうしたんすか、
アウトレイジ最終章見てきたんで、
あ、はい、
当てられちゃって、ちょっとちょこちょこと出ちゃってるんですよね、はいはい、今
出てきちゃった。
なんじゃ悪いこらおい、
都合悪い時に出てきがちになる、
ね、踊れの下噛みちぎったろかい悪いこら。
本当にありました、そんなシーン。
いや、ないですけど。
ないです
よ、ね、はい、すいません、
うん、
まあ、まあ、まあ、ちょっと出てきちゃうかもしれないんで、すいません、ちょっとね、
ちょっとね、
はい、
映画館出て肩で風切りながら歩くやついますから、ね、
そうそうそうそう、めちゃめちゃいましたよ今日
マジ痛えなって思うや
つめちゃめちゃいましたよ
ありますからね、
うん、はい、出演者みたいになって
ね、
うん、
お前も悪人になったのか
いそうそうそう、悪人になったみたいな、
ね、
暴走してるみたいな感じでね、いるいる、うん、
あれだよ、格闘技系の映画見て感想、
はいはいはいはい、
すぐやりたくなっちゃう、
あと K-1 とかプライド見てね、
う
ん、
そう、
うん、やるやる、
すぐ当てられるからな、
う
ん、
ああいうの好きじゃないわ。
まあまあ
まあまあいいんですよ、
ちょっとね、
はいはい、
出ちゃうっていうことで、
はい、ちょっとじゃあやっていきますね、
うん、
ではまずちょっとあの3つあるんで、
はいはい、
1つ目から、いっていきます。武田信玄にまつわる埋蔵金の伝説。
ほう、
はい、埋蔵金っていうとね、まあいろいろ伝説はありますよ、
うん、
例えばなんか多田銀山っていうところ、
うん、
でなんかそのまだ、豊臣秀吉の金や銀とか財宝っていうのが、そこに隠されているんじゃないかなんて言いますし、はいはい、まあ、一番有名なやつで言うと徳川埋蔵金ですよね。
まあそうでしょうね、う
ん、いろんなところに情報があって、例えばですけど、まあ、日光とかに埋められてんじゃねえかみたいな話があって、
うん、
伊藤重里さんがなんか探偵さんがなんか掘り起こしたりとかね、
うん、そうだね
してましたけど、伊藤重里さんもすごい可愛がってるやつみたいになっちゃった
重里さん
ド先輩になっちゃった、うん、ね、なんですよ。
まあまああのね、見つかってないですけどね、
そうそう、見つかってない、伊
藤さん、
う
ん、見つけてないですけど、
見つけてないんですよ、タンはね、
うん、
うん、なんですけれども、いやいや、そういうとこじゃないよと、
うん、
ちょっとね、あの武田信玄にまつわるね、
うん、
あの埋蔵金の話が結構信憑性が高いんですよ。
まあまあ、うん、持ってそうだよね。でも
武田信玄ね、そうなんですよ、その埋蔵金の伝説っていうと、例えば伝承とか歌が残っていてとか、うん、
その地域の歌になってたりするよね。そうそうそう、
あるじゃないですか、
うんうん、
根付いているもので、
うん、
紐解いていって、ここに埋蔵金あるんじゃないかってのあるんじゃないですけど、この武田信玄に関する埋蔵金に関してはちょっと違うんですね、
うん、ほう、
はい、武田信玄の埋蔵金がどこにあるかって言われていると、長野県なんですね、
うん、まあまあまあ近いっちゃ近いね。
そうそう、まあまあ、武田信玄っていうのは山梨県をね、
うん、
治めていましたから、まあ近いですからね、長野県なんて、まあ、諏訪湖に、
うん、
まあ、そういうようなね、埋蔵金の伝説がちょっとあるんですって。
ほう、
うん、でまあこの諏訪湖っていうのは、ね、じゃあ武田信玄とどういう関わりがあるかっていうと、
うん、
まあ、武田信玄がこの諏訪領というのを落として、
うん、
この、まあ、諏訪湖がある地域っていうのを、まあ、以前ですけれども、まあ、治めていたらしいんですね。うん、でその時に、まあ、亡くなられているんで、武田信玄って病気でね、
うん、
武田信玄のこれあの亡くなった遺骨とか、
うん、
そういったものが諏訪湖に沈んでいるという噂があるんですね。はい、っていうのが、うん、諏訪湖に沈んでいるという噂があるんですよ。
はあ、
どっから来たんって思うでしょ、
うん、
わけわかんないじゃないですか。
わかんないわかんない、うん、
これね、武田信玄自身が残した遺言にそういったような一節があるんですよ。
ほうんうん、
はい、
諏訪湖に投げ入れろと。
いやいやいや、な、投げ入れろだこらおい踊れ東京湾に埋めたろかい沈めたろかい沈めたろかいおい、
やっぱり下手だな
やったことないからね。
ね、
うん、そうなんですよ。どういうですね、言葉、一節を残しているか。この紅葉軍艦というですね、武田信玄、武田家の歴史を書したものがあるんですけれども、その遺言の中にですね、
うん、
自分の死を3年間隠蔽して、
うん、
自分の遺骸、
うん、
まあ自分の遺骨とかですねっていうのは甲冑をつけて諏訪湖に沈めることっていうふうに書いてるんですよ。
うん、
うん、
でかっこつけた状態で沈めてほしい
ってことね。そうですね、まあ、だから、うん、あの戦っているような、まあ、格好したまま、うん、侍のまま武将のまま、諏訪湖に沈めてくれと言ってるんですよ、
うんうん、
で、まあ、当時そんなねあのどこどこに沈めたら法律が触れてるよっていうのないですから、
まあね、うん、死体遺棄みたいな、
そうそうはないですから、うん、しかも遺言なんてのは要はその武将とか大名とかの最後の言葉ですから、
うん、
その通りにしますよね普通はね。
まあね、うん、だってそういうのでいろいろ残ってるからね。
そうなんですよ、残ってるんで、うん、そういうこともあって、まずは諏訪湖に武田信玄自身が、
うん、
まああの
甲冑かぶって、
うん、そうそう沈んでんではないかっていう信玄の水中墓伝説っていうものがあるんですよ、はい、諏訪湖にね、
はいはいはい、
うん、っていうのが語り継がれているんですよ。
へ、
でここからが、まあ、埋蔵金の話なんですけれども、
うん、
あの昭和62年1987年ですよ、今からちょうど30年前ですね、
うん
うん、あの国土地理院というところがですねあのこの諏訪湖の、
うん、
そこのですね地形調査を行っていたんですって。
はいはいはい、うん、
で、まあ、委託されたですね民間の技師が、
うん、
まあ、あの諏訪湖の、
うん、
そこをですねソナーで調べているところですね、なんと、
うん、
武田家の家紋と同じひし形の池を発見したと。
池、
はい、変わったもの、まあ、異物ですよね、だからね、を発見したんですって、
うんうんうん、
でその異物というものは25メートルにもなるんですって。
でかいね、
一辺25メートルですからね、めちゃくちゃでけんですよ。
プールと同じぐらいだ、25メートル
本当だ、
うん、
まあ、まあ、そうなんですよ。でその、まあ、あの一辺25メートルのひし形のこの遺物っていうものが、うん、武田信玄の
要は
その家紋と一緒やねえかっつって、
うんうんうん、
だからこれってもしかして武田信玄の墓なんじゃねってなったんですよ。
ああなるほどね、うん、大きい墓ってことね。
そうそうそうそう、だからそこまで噂だろって言われてた武田信玄の水中の墓、水中にある墓、水中墓っていうもののちょっと噂がこれマジなんじゃねって
信憑性が出てきた、
が出てきたんですね。でこれ調べませんってなったんですよ、
うん、ねそこまで、うん、まあソナーじゃね大して分かんないだろうからね。
そうそうそう、う
ん、
でそれから、まあ、87年から翌年から2年にわたって本格的な調査が行われたんですよ。
うん
うん、水深っていうのがおよそ 4.5 メートルなんですって諏訪は、
うん
うん、最大でも7メートルほどで、そんなにね深いわけじゃないんですよ、うん、そうそうそうそう、平均が 4.5 メートル、まあ、最深でも7メートルなんで、まあ、全然深くはないんですよ、うんうん、ただ
潜れ潜れ、
ものすごいヘドロが渦巻いてるんですって、汚いんですね、うん、諏訪湖っていうのは、
うんうん、
まあ、まあそれでもまあ調べりゃいいんでね、調べたんですって。したら調査の結果ですけれども、そのひし形の正体は、うん、まああの南北20数メートル、東西17メートルから20メートルほどの窪地であると、
うん
うん、だからそれっていうのが人工物かどうかわからないんですって。たまたまひし形になってるだけかもしれないと、ま
あ、に形成された可能性もあるってことね、うん、
ただ噂ではそこから、
うん、
あのひし形の紋章が入ったお椀が発見されたとも言われてるんですよ、
うんうんうん、
だからマジで武田信玄の墓なんじゃないって噂が。
そもそもそんなに自然に綺麗に形ってできんのかなってのもあるしね、うん、
ああまあね、
うん、
だからちょっとまだ諏訪湖っていうのはいろいろ、
あ、それまでじゃあ解明されてない
んだ。まだ解明されてないんですよ、
うん
うん、だから調査以来、まあまあその調査をねして、うん、そういうまあその湾が見つかったりとかもしてるんで信憑性がもちろん高まったんですけれども、うんうん、
それは
まだ
面白い話だね、う
ん、ちょっと調べられてないというようなところで止まってるんですよ、
うん
う
ん、
はいはい、っていうのはちょっと武田信玄の埋蔵金伝説ということで、
うん、
他にもいろいろあるんですけどね、
ま、埋蔵金はじゃ
見つかってない、
なんだ、まだ
まだ見つかってないんですけど、
うんうん、でもまあ、だからそこが信玄の墓っぽいから、
うん、
それも一緒にあるかもしれないってことね。
そうそうそう、まあ、他にもいろいろ黒川金山っていうところとか、まあ、花魁淵とかいろいろあるんですけど、
うんうん、
ちょっと僕は今一番面白いなと思ってるのは、今っていうかもちょっと前ですけど、面白いなと思ってるのはこの諏訪湖に武田信玄の墓があって、そこに埋蔵金も一緒に埋まってる
じゃないですか。
そうそう、で昔の時代から、要は弥生時代ぐらいの時から亡くなった人のね、まあ偉い人の墓の中にいろいろ宝を掘り込むみたいなね、細部を掘り込むっていうのもあったんで、まあその武田信玄のね墓の周りにもしかしたら金とか銀とかが埋まっててもおかしくはないので、うん、ちょっともうちょっとね、
やりゃいい
調査せよって思うんですけど、普通に、うん、これがまあ埋蔵金の話です。
武田信玄埋蔵金、
武田信玄埋蔵金伝説でございます。
はい、
はいはいはいはい、続いていっていいかの。
うん、それ節目節目にブリッジみたいに入れてく感じなの。
岸本八重、続いていっていいかの。
ああ
これあれですよ、あの西田敏行ですよ。
うん、わかるよ、わかる
よ。あ、よかったよかった、
わかるけど、うん、ちょっとまだ見てないんでね、僕は。
あ、はい、
うんうん、
あ見てないですか。
まだ見てない、
ね。ああ、どうぞどうぞ見てください。じゃ
あ最新の方ね、
うん、そうそうそう、うん、西田さんがもう大活躍する、
まあ、まあ出てるけど、はいはい、全体的に、うん、
面白いんでね、ぜひ見てください。じゃ、はいはい、次行きましょう、
うん、
実は姫路城は心霊スポットだった。
お、
はい、姫路城心霊スポット説なんですけれども、うん、姫路城行ったことあります？
いや、ないっすね。
あ、ほんますか。
う
ん、俺、2、3回行ったんですよ。
あ、行ったかな。
あ、ほんますか。
ちょっと、まあ、思い出せない。多分旅行、
うん、
修学旅行的なやつとかで、
うんうん、
あっちの行った記憶がなくにしもあらず。
あ、ほんますか。まあ、姫路駅から、まあ、15分ぐらい歩けば、まあ、姫路城に着けるんですよ、
うん、
で、もうすごい綺麗でね、
うん、
もうすごい白いなんかね、お城だから白鷺城とかって言われてるん
ですね。ね、言われてるね。
うん、綺麗なんですけれども、うん、実はここに不思議な伝説がいくつもあると。
うん、
まあ、あの、有名なやつで言うと、あれですよね、井戸、
うん、
があるじゃないですか。うん、キックの井戸ね、うん、っていうのがあるんですけど、あの、番長皿屋敷ですね、はいはい。お皿1枚、2枚って数えるやつがあるんですけど、それとは別にあまり知られてないんですけれども、ちょっと妖怪伝説もあるんですよ。
妖怪。
そうなんですよ、
うん。
っていうのが、天守閣に住んでいたとされる、お坂部姫という妖怪なんですね。
姫
姫
妖怪なの。
姫で、そうなんですよ。お坂部姫という妖怪なんですよ、うん、そもそもじゃあお坂部姫ってなんだって話なんですけれども、
うん、
姫路城が建てられた、まあ、姫山っていうところあるんですけれども、
うんうん、
その山の神様だったらしいんですね、
うん、
この、
うん、
お坂部姫というのは。で、まあ、山を切り崩してこの姫路城、白鷺城を建てているので、うんうん、まあ、住むところを奪われたということで城の天守閣に住み着いたと言われているんですよ。
ほう、早瀬家と一緒ですね、
うん、
じゃあ。
あ、ほんますね、
うんうん、
あれ、うち姫路城だったんか。
それは違う。その解釈絶対間違ってるけどな。
で、まあまあ、そのね、お坂部姫っていうものがいまして、その松、お坂部姫にまつわる言い伝えっていうのがちょっといくつもあるんですね。ちょっとこれを、
は
い、そのお坂部姫の話の中で一番面白いのが、
うん、
宮本武蔵が出てくる話があるんですよ。
うん、
うん、まあ、天守閣にね、妖怪が住み着いて、うん、いろいろな祈祷師がうーっていろいろやったんですけど、全然もうこのお坂部姫っていうのを除霊できなかったんですね。
うんうん、
で、どうしようかどうしようかなって時に、つやもう天下の剣豪だ、宮本武蔵を呼んだら、これ、うん、霊をもう切って倒してくれるんじゃねえかと、
ほいほいほいほい、
切り倒してくれるんじゃねえかと思ったらしいですね、
うん、一流の剣士ならば。
そうなんですよ、うん、霊体をも
う
切って伏せることができんじゃねえかと、
うん、
ちょっと頼んでみようぜってなったんですね。
面白い異種格闘技戦ですね。
そうなんですよ、
うん、
したら宮本武蔵来てくれたんですね。
へえ。
ほんなん俺切り殺しちゃるわいと。
フットは軽い。
そうなんですよ、
うん、
切り殺してやるわい
っつって。誰？西田敏行。
西田さんです。切り殺してやるわいっつって。いやいい話やねって言ってね。これはナイトスクープの時です。
はいはい。
はい、
しゃくれてんの見えないんで分かんないからね。
まあなんですよ。でね、妖怪退治をまあ任された宮本さんがですね、天守閣へ向かう途中ですよ、
うん。
凄まじい炎が襲ってきたりとかですね、いろいろするんですよ。
何それ、なんかサスケみたいになって
る。まあね、お坂部姫が、う
ん、
まあ、
仕掛けてんの。
仕掛けてんですよ、
トラップ。
凄まじい炎、
うん、
ただその炎すらも剣で切り捨てるというような伝説が残ってるんですよ、うん、で最上階までね、タタタタタタッと上がるわけですよ、うん、源たちがね、う
ん、いいね、うん、なんかブルース・リーの映画みたいだね。
確かにね、
うんうんうん、
で なぜかですけど、
うん、
僕も分かんないです、なぜか。僕、うん、宮本武蔵ね、宮本村っていうところが一緒なんで、岡山で同じ出身なんですよ。はいはい、要は OB なわけですよ、僕からしたらね。まあ、その先輩ですよ。なぜか分かんないですけどね、うん、僕も、かばいたいんですけど、なんでって思うんですけど、うん、そこで寝ちゃうんですね。
は？どういうこと？
いや、僕も分かんないです。寝ちゃうんです。
その、ダンジョンを攻略してる途中でってこと？は
い、だから、フリースタイルダンジョンで言うと、うん、ラスボス出たらそこで寝ちゃうみたいな。
半夜目の前にして寝てるみたいな、
ゴロンとなって寝ちゃうみたいな、うんうん、で「あのかませ」って言ってわーってあっちが先行で言ったら、うん、あっちグーグー寝てるから何も返してこないっていうような感じだったんですよこれ。
それ何やられた文句言えないレベルですけど、
ね、うん、そしたらなぜか、うん、半夜こと坂部姫が、
うんうん、
むちゃくちゃこいつ勇気あんじゃんっつって、
うん、
私
の前に、俺を前にしてそこまでふてぶてしい態度取れるとはと、
うん、やっちゃったじゃんっつって、
うん、
般若で言うとちょっと古すぎますよねこれね、
曲がね、
うん、曲がね、うん、やっちゃったじゃんっつって、うん、でまあまあお坂部姫がなぜか分かんないですけど刀を与えて消えていくという、
はどういうこと、刀を新たに一本与えたと、
うんうん、与えたんですよ、こいつむちゃくちゃ勇気あんじゃんっつって、
うんうん、
いいね
この、うん
うん、
ふてぶてしさえ免じて、
う
ん、
そうそう刀を
刀を、
うん、
何それ
っていう話も
全然わかんない意味が
いやあるんですよ、そういうふうに残っているんですよ、うんうん、でその他ですけれども、城が完成して間もなく、まあ、城主が病に倒れ伏してしまうだとか、
うん、
これが、まあ、お坂部姫二人じゃないかって言われたんですけれども、
うん、
で慌てて天守閣にこのお坂部神社、僕も参ったんですけれども、うん、おかしいんですよ天守閣に、
ああはい、うん、俺なんか知ってるかもその話、
神社が祀られてるんですよ、
うんうん、不自然なんだってね、城の中には
そうなんですよ、うんうん、てっぺん一番目立つとこありますからね、
うんうん、なんか聞いたことあるぞ、
うん、っていうところに天守閣にお坂部神社があるんですよ、
うんうん、
で僕も行ってみて読んだらみんな拝んでるんですけれども、一応見てみたら、うん、実はここにはお坂部姫っていうものがいてと、で病に伏せたりとか、まあ、宮本武蔵の話、宮本武蔵の話は載ってたかな、載ってないかもしれないですけど、まあ、こういうことがあって、うん、ちょっと悩んでいた、まあ、当時の城主が、
うん、
お坂部神社を祀ったところ、こういうふうに病は治まったんですよって話が残っていて本当にね、
うん、
でこの神社っていうのがもともと山にあったものを移したんですって、要はちゃんと供養してなかったんですねこれ、
なるほどね、うん、切り崩しちゃったままにしてたんだ、そ
う
そ
う、う
ん、
してもぐっちゃぐちゃにしたままだったんで、じゃあちょっとご供養して、まあ、お祭りましょうかということで、うん、天守閣にこの坂部神社を祀ったと、
うん
うん、そしたら病が消えたというのもまああるんですよ、
うん、
でなおかつその坂部姫の、まあ、たたりっていうものを押された当時の、まあ、池田家っていうところですね、当主自ら毎年お祭りを行ったと伝えられていると、
うん
うん、だからちょっとね信憑性のある、まあ、こういう神社も残ってますしね、
うんうんうんうん、
しかもね姫路城の天守閣って一番上ですからね、
うん、
そこに残ってるってことでちょっとまあいろいろ面白いなっていう話でちょっとね話させていただきました、
はい、
はいはい、行きたくなりません？こういう話もあったら、
うん、いやまあ行ったら見たいなと思うね、その、
うんうん、
神社
はいはい、
まで
そうそうそうそう、
セットで
あれもありますよ、
似たような気すんだよな、
ウォーリーを探せ、
熊本城かな、うん、ちょっと忘れちゃったな、
ウォーリー探せありますよ、
どこに、
姫路城
なんで
河原あるじゃないですか、
うん、
河原にアゲハチョウの掘り物があるんですよ、
あそういう意味、
ね、踊りも背中に掘り物あるやろ、
うん、
姫路城にも掘り物があるんじゃん、
はあ、
ほんでその掘り物がアゲハチョウでな、綺麗な、
うんうん、
ほんでそのアゲハチョウの掘り物がそのお城の中で一つ二つだけ河原逆に掘り込まれとんじゃん、要は逆さアゲハじゃ、
お
その逆さアゲハ見つけたら幸せになれるらしいで、
ほか
見つけてみや、
そうなんですね、
う
ん、
そうなんですよ、
じゃあ、うん、あれですね、その
うん
アトラクションとして一個楽しみがある
よ、
そういう、
あともう一つありますよ、黒田官兵衛ということが、はい、という方が、うん、方がね、うん、なんじゃ悪いこれおい、なめとんのかこれ悪いおい、
今日ミス多いのわざとなのかなと、
違う違う、
こそれやりてえから
やこっちに意識取られすぎて、
うん、
もう何喋るのか
口が回ってない、
口が回ってないんですよ、うん、そっちは頭行きすぎてね、 あの黒田官兵衛がね、まあ、城を作ってるのも携わっていたんで、黒田官兵衛ってね、あの隠れキリシタンとかって言われてたんですよ、要はあのキリストをちょっと、あの信じていたと、当時仏教ですからね、
まあ普通はね、
なんである場所に、まあ、これも河原なんですけれども十字の印字を施してるんですね、目立たない場所に、
はいはい、
場所知ってるんですけど僕はね、でもあんまり誰も知らないんで、そこをまあ、僕と弟と奥さんで行ったんですよ、で あそこだねって言って十字見てたんですけど、もうみんな誰も見てなかったですね、
どういうこと、いや知らないから、気づいてないってこと、
知らないから、そういったような言われがあるような河原がそこにあるっていうことを知らないから、みんな坂を祈われっつってみんな登っていくだけでしたよ、
じゃあそれ、まあ、知ってたらちょっと探そうってなるもんね、隠れキリシ
タンの、え
隠れキリッシーが
隠れキリッシータンじゃそれは、まあ、あるんですよ、そうなんですよ、あいつら暗号じゃの悪いっつって僕ら見てましたよ、そうそうっていうのはまあ話もあるんでね、調べれば出てくるんですよ、場所もね、ちゃんとした位置も出てくるんで、まあ、ちょっと調べてみても楽しいかも、
答え合わせもできる
し、ね、ないですね、っていうのあるんですよ、これが2つ目ですね、
はい、
はい、ちょっとじゃあ僕3つ目いきましょう、
はい、
呪いで傾いたと言われている城の天守閣、はい、また天守閣、なんですよ、あの城のシンボルですよ天守閣っていうのはね、それが呪いで傾いたんじゃないかって言われてる、言われのある、まあ、お城があるんですよ、それが長野県 あの松本城です、
あら、
はいはい、
有名なとこでしたね、
あの国定指定を受けてますからね、
はいはい、
松本城なんて、あの真っ黒な外観を持つんですね、なんであの
逆ってやんね、だから、
ああそうそうそうそう、ね、さっきのとは ねそうそう、あのカラス城とかって言われてるんですよ、真っ黒だからね、で結構人気があるんですよ、あのお城のファンとか歴史ファンからしたら、ね、松本城っていうのはカラス城つって、あの親しみをね込まれて、愛称で呼ばれてるんですけれども、まあ、戦国時代にですねこの城築かれたんですよ、でまあこの大天守っていうのがあるんですけれども、5層6階の、そこがですね、まあ、現存してるんですよ、だから要はその当時のままなんですね、でそれっていうのが国内に残された城の中でも 最古、一番古いって言われてるんですよ、だからその貴重さがね伺い知れるんですけれども、ただその天守閣なんですけれども、明治時代まで西に8度ほど傾いていたらしいんですよ、でその傾いていた理由というのが、実は呪いじゃないかって言われてるんですよ、
ほう、
お坂
引きじゃないですけどね、手抜き工事じゃなくて、
そうなんですよ、これが、これがね結構面白い話なんですよ、
ほう、
あの1686年、松本城三代目の藩主の水野忠直っていう方がいらっしゃったんですよ、でその当時っていうのはもう長引く不作だったんですね、もう全然米取れねえんすよ不作で、にもかかわらず米ねえぞっつって年貢をしてきたんですよ、我こらっつって、年貢出さんかいっつって
言
った
んですよ、ね、まだ弱いところから吸い上げようという、
出さんかい我こらっつって年貢をっつって、ま
さにそれと同じだ、
年貢ない知らんごやそんなもん、そっちの買ってやるべ、ボケこらっつって
ひねり出せと、
そうですよ、言ってるんですよ、やめるかこれ
いやいいよやってる全然この回だけだし、
でね、もうおかしいじゃないですか、だって米がねえのに米出せって、じゃあ どうやって食っていけばいいんだろうっつって、知らねえよそんなもんみたいな感じになって、でその時にあの過酷なね、そういうのあの年貢出せっていうのに異議を唱えた者がいるんですよ、
異議ありと、
異議ありと、その方が多田嘉助っていうんですね、この方なんですよ、ただこの異議を唱える申し立てるっていうのって、自分のあの資材になっても構わないっていう意思がないと無理なんですよ、
まあそうだろうね、
いやお殿様が言ってることは間違ってますよって、
いやもうまさに
言ってるようなもんです、
命がけでしょうね、
からそうなんですよ、切り殺されるんですね、こんなものが言ってるってバレたら、なんですけれども、当時この、異議を唱えたのは、まあ、多田さんという方なんですけれども、あの一人が言い出したんですけれども、これに噂を聞きつけたおよそ1万人の農民たちが加勢するっつって、年貢おかしいだろうって
言
って
一気だ一気、
そう一気なんですよ、
あ
で、城下へと押し寄せたあの、まあ、いわゆる、まあ、農民一気なんですよ、1万人ですからね、
ね、
すごいですよ、
一人の、その 勇気ある行動で。
そう、うん、だって普通に戦するって言っても1万人いない戦なんてたくさんありますからね。
うん、うん
うん、なのにまあ農民だけで1万人集まって、
ね、
そう、う
ん、みんな来たんだね。
ひどいんですよ、うん、でその時に、うん、まあ一揆したんですけれども、
うん、
まあその藩主の忠直さん、さっきのね年貢上げろって引き上げたやつがですね、
うん、
参勤交代で江戸に行ってたんですね、うん、たまたまいなかったんですよ。そのいなかったんですよ。
留守だった
ん
だ、
うん、いなかったんですよ。でその時に部下たちのね、うん、がもう慌ててどうしようどうしようっつっていないよ。当時電話なんてないですから、
うんうん、
今から飛脚走らせたって何日かかんねんみたいな。
間に合わないね。
そうそう、どうすんの、うん、どうすんのってなった時に、じゃあ分かった分かった、分かった、もうじゃあ年貢ちょっと下げるわって思いつきで言っちゃったんですよ、
うん、あ、その
うん、
一番トップの命令なしにな
しに下げたんですよ、
うん、
で一揆がですね収まったんですね、
うん、まあそれがね、うん、きっかけだから
収まったんですけれども、途端に手のひら返して、
うん、
まあ、中心グループを捕まえて、
うん、
貼り付けの刑に処すっていうんですよ。
おお、
むちゃくちゃでしょ。
悪いね。
アウトレイジですよ、
うん、
これ、うん、
理不尽極まりないね。まあ、
そうなんですよ、うん、収まった途端にですよ、家までうわーって来て、うん、お前もうダメダメみたいな、うん、貼り付けって言ってガー腕引っ張られてそのまま、
だあれだろうね、帰ろうとしたところ、うん、後ろ姿をこう掴まれて、そうそうそうそう、
野球やんねえか
っつってそれは別にどっちか分かんないし、本物のビートたけしの
野球やんねえか、
草野球軍団の話なのか、いやいやいや、どっちなのか分かんないってい
う、あのビヨンドの方ですね、
ビヨンドの方、ね、
ビヨンドの方なんですけれども、うん、そうなんですよ。で貼り付けの刑にするぞっつって、うん、でさっき、まあ、異議を唱えた多田さんがですね、
うん、
貼り付けにされるんですけれども、うん、みんなの年貢が減らされるんだから、うん、僕は安心して死んでいきますよと、
うん、
さらばって言うんですよ。
まあそもそも死ぬ覚悟でやってるからね。
そうなんですよ、うん、そもそもねっていう風に別れる言葉に口にしたんですけれども、集まった農民たちから、
うん、
年貢の引き下げの約束は反故にされたっていう話を聞かされるんですね。要はなしなし、
はいはいはい、
そうそうそうそう、う
ん
う
ん、まだ死んでない時、ね、
う
ん、
てかそもそもそのあれだから水野さんに言ってないから、藩主に、
うん、
だからあれはもう通ってねえから、うん、あ、そういうのをじゃあ言ってみますよっていうレベルよみたいなこと言ったんでしょうね、
うんうん、
嘘嘘みたいな、
うん、
ないないないないって言ったんですよ。したらもう多田さん、
うん、
貼り付けになってますから
だよね、
うん
うん、
はぁ、なんじゃわれこらってなって
なるわな、
血走った目で天守閣を睨みつけて、
うん、
この恨みは忘れないって言ったらしいんですよ。
なるほど、貼り付けの状態で
8度傾いたらしい
なんだそれ記録ちょっと影響した、でも
記録があるから
ちょっと影響してる、
突然地面が揺れて天守閣が8度傾いたっていう、
はあ、
この恨み忘れへんぞこれっつって言ったんですって。
ちょっと足りなかったね。
そうですね、
もうちょいあれば落とすとかできたんだろうけどね、
うららと言ったっていうぐらいですね。
8度って、
うん、そうなんですよ。ただですね、
うん、
この一揆っていうのがカスケ騒動とかって言われてるんですよ、
うん、
で、
そうなんだ、
まあ、多田さんを含む28人が、まあ、この騒動で処刑されたんですけれども、
うん、
藩はですね傾いた天守閣を修理したんですよ。それは当然ですよね、8度傾いてるから、うん、まあ、権威しましょうっつって、メンツがね立たないから、うん、
そう
なん
だよね。だって一応メインのね、
そうそうそうですよ、ぐらついてる
ままじゃね、かっこよくしとかなきゃいけないし、
そうなんですよ。だから修理したんですけど、何度直してもこれ直んないんですって、
うん、
ずっと傾いてる
もんなんですって。
絶対に傾くんですって。え、うん、どうしてってなって、
うん、
でこの傾いた約40年後ですね、
うん、
その当時のまたずっと継いでる、6代目のまた藩主の水野さんがですね、精神を病んでもう頭うわーっておかしくなっちゃったんですよ、
うん、
それがたたりじゃないかっつって多田さんのね、
うん、
たちまち噂になったんですって。でその当時から、まあ、それ以来ですね、松本城っていうのは怨念で傾いた城というような、まあ、不名誉な評判を呼ぶようになったと、
うん、
この恨みは忘れないでね、八度傾いてますから、
うん、
でその傾きっていうのが明治時代にちょっと古くなったから、うん、ちょっと修理をしましょうっつって、
うん
うん、補強したりとか改善しましょうってなったんですよ、
うん、
その時に、まあ、昭和の大修理で解体された際にその、まあ、傾いた理由が分かったんですね。
お、あるんだ理由。
あるんですよ、それが、うん、基礎の一部が腐っていた。
だから欠陥住宅じゃないか、ただの
ただですよ、それが果たしていつから腐ってたのか分かんないと。
あ、でも逆に さ、うん、考えれば呪いで腐らせたかもしれない、ね、うん、その部分だけをね。
そうそうそうそう、うん、で傾きの原因っていうのが、まあ、自然災害だとか地震だとか、まあ、いろいろね見方ができるんで、うん、ただまあ一つだけ言えるっていうのが、当時の藩の裏切り行為っていうのが、うん、城を傾けさせるほどの農民の怒りを買ったんだよというような。
なるほどね、
うん、
なんかうまくまとめてあるなそれ、
うんうん、っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
多田さんのね今あの銅像とかもあったりするんですよ。
え、な、銅像を作られたんだ。
うん、作られてます、多田さんのね。
貢献、貢献っていうか、
そうでしょ、多田さんの、
うん、
うん、っていうのもあったりするんですよ。
この人が傾けた人だよって、
傾けたんだよって、
うん、
そうなんだって。
へ
え。でも今傾いてないからよくわかんないねって言って。
そうだよね、 ね、今は傾いてないんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
あくまで
っていうのは、まあまあちょっと3つね話があったんですけれども、いかがでしたか。
いやいや面白い話でした ね、
だから埋蔵金の話と、
宮
本武蔵、
2つ、
うん、お坂部姫の話と、
うん、
傾いた話ですよね、
うんうん、
はいはい。
いや、いいと思いますよ。
ブレイが
よかったですか。バリエーションが豊かで。
そうそう。どうでした？何が一番、あ、これちょっと行ってみたいなっていう場所でもいいですけど。
僕は行ってみたい、うん、行ってみたいで言うと、やっぱあれですね。
姫路？
いえ、埋蔵金。
あ、埋蔵金？諏訪湖。
諏訪湖。
埋蔵金一回でも探したいですよね。
いや、もう本当に、うん、本当に欲しい。
ね。
うん。
で、なんかすごい金に物を言わせて、埋蔵金掘るのって、
うん、
なんかちょっと違うじゃないですか。
だって、出費があるからね、
うん、まあ、それ以上の得が、うん、まあ、あるからやってるんでしょうけ ど、なんかまあ、YouTuber みたいな感じで、
うん、
ほんとスコップ一つで埋蔵金見つけるみたいなね、
はいはいはい、いやマジでね、ゴールドラッシュみたいな、
そうそうそうそ う、 そう、 あれっつって掘ってみて
ね、
これ金じゃねっつって、
いやほんと、うん、あとね、まあ、諏訪湖はさ、うん、なんかあれもあるからね、日中同窓論の話とかもあるから、
う
ん、
あるからね、
結構いろいろ楽しそうですよね、いろいろ面白そうっていうのはあるから、
うん、長野県いいですね、
うん、
だから冬のシーズン行きましょうね。
諏訪湖確かね、氷張るんじゃなかったっけ、
うん、張る
張るね、そうだよね、
氷張って、何だったかな、なんか中央がボコってなるんですよね、
うん、
なんかそういう呼び方があるんですよ、うん、
特殊な、
なんつったかな、忘れたけど、そうそう、でも楽しそうですね。
なんかそこを歩いて、
うん、
そうそうそう、行った人がいるみたいなね、
うん、いいっすよね、そういうのもね、うん、うん、だから埋蔵金探しましょうよ、まず
埋蔵金。だからさ、うん、その氷張ってるところから、
うん、
上から見てってさ、うん、ありそうなところを穴開けて、
うん、
潜ってって、
うん、潜る、
うん、
極寒ですよ、
極寒だね、
うん、
あれ着て、サウナスーツじゃない、なんだっけ、
まあまあ、ありますね、
スウェットみたいな、
はいはいはい、はい、ありますね、
うん、
ゴポポポポポってやつでしょ、
そうそうそう、うん、
潜った
あれ、いやちょっと、
うん、
ありえんじゃないですか、マジで。だってみんなやってないのな、
見つけたら岸本は捨てますけどね。
どういうこと。
いやもう捨てますけどね、やっぱり取り合いになったら、
うん、
半々になるじゃないですか、
うん、
踊るには悪いけどここで始末させてもらうわって。
あ、マジで。
うん、そうですよ、
俺ちゃんとでも準備してくから、
はい、え、何をすか、
スタンガンと
か。リアルだな。ちゃんと手に入りそうなやつ、
う
ん、
もう常に自分の身を待つ第一にっていう、
うん、若い衆も打っちまった。
影響されてますね、
そうですよ、うん、
ね、いいと思いますよ、
はい、はいはいはい、というのはね、ちょっとね、歴史にまつわるアウトレイジ。
違います。その時オカルトが
動いた、その時オカルトが動いたでした、
アウトレイジ編ね、
はい、アウトレイジ編です、はい、ありがとうございました。